ネット系の番組とかも大川さん結構やってらっしゃると思うんですけども、
ネットそうですね、うん、あの先月までやってたのは、はい、あのネットの、まあ、これもニュース番組なんですけど、うん、もうテレビとは全く、はい、もう制作が違って、あのテレビと違って自主規制をまず一切かけない、
は
い、あのコメンテーターとか、
はいはい、
ジャーナリストとかに、うん、にそういうこう喋れる人に出てもらって、
うん、
あのまあ毎朝8時から10時まで2時間の枠に沿って、うん、
はい、
2時間の間あの好き勝手喋ってください。
おお、すごいですねそれは、
うん、あの一切自主規制しない
ん
で、
うーん
っていう番組をやってて、はいはい、これはこれでまた面白かったですけどね。で、あのテレビと違って、うん、まあ、テレビってね、なんかよく公正中立でね、うん、両方のね反対と賛成の意見両方こう扱って公平に、うんうんうん、あの伝えるっていうのがあるんですけども、うん、もうあのものすごく偏ってますね。
あ、
ものすごく、だから例えば右翼とか左翼とかって言ったら、
うんうん、
で言ったら私に言ったらもうものすごく、いや右寄りの縁、
うんうん、
で、そうそう、あのもう安倍さん大好きで、民進党はボロクソに悪口言うとね、
あ、
もうねテレビじゃできないんですよそれを。そんなことやったらね途端に炎上しますから、
うん、
でもやっぱりねそういうマニアックなところをとことん追求していくと、うん、やっぱりその共感してくれる人ってやっぱりいるんですよね、うん、だからそれでこうすごい今人気があって、
うん、
結構あの YouTube とかで配信されてもアクセスすごいですよね、
うん、あ、そうなんですね。
2時間の放送で3万超えたりとか、
うわ、
で1週間ぐらいアーカイブ置いとくと20万クリックいったりとか、
う
ん、あのね正直ね私はちょっとねあんまりそういうニュースとか疎いんで報道やったくせに、
うん、
もうね正直な作ってて何言ってるんだか分かんないんですけどでもねやっぱり真剣に聞いてくれる視聴者っているんですよね、うん、
あ、うん、そうなんですね。やっぱそういうね、でも逆に規制がない分いいですよねそういう、
うん、
結局編集はしないってことですもんね。
そうですね、生放送なんでね、
うん、
やっぱりねテレビと違って好き勝手できるっていうのが、
うん、
やっぱりちょっとネットはまだ、ネットはネットでそういう魅力があるかなっていうものはあります
ね、
う
ん
う
ん、ああなるほどね、あ、 ありがとうございます、
はい、
うん、あとねやっぱこう俳優とねあのディレクターっていう立場なわけなんで、はい、まあ、ちょっとウォーカーさんにぜひ聞きたいのがですね、
はい、
俳優にまあ求めることって言いますかね、自分の作品出てもらう上でこうやってほしいなとかこういうことを求めたいみたいなことってあります？
まあ、ちょっと映画を撮ってるんですけど、
うん、
私もまあ素人なんですよね、映画なんて撮ったことは演出なんて分かんないから、
はい、
だから逆に役者さんの方が、うん、あの爆発踏んでる方が多いんですよね、うん、
あ、
私あの映画とかドラマの現場って一切やったことないんで、うん、全く分かんないんで、だから例えば自分が撮るときにやっぱり分かんないんですよ、
うん、
脚本書いても、
はい、
これが正解なのか分かんないし、
うん、
で正直撮影してカットかけて、うん、OK なのか NG なのかもよく分かんないから、
うん、
なんかその意見してくれる人、
あ、
役者さんってすごくありがたいですね。それは単に面白いって言ってくれるんじゃなくて、
うん、
あの批判してくれる人、
あ、ね、なるほどね、
ここはこういう風にした方がいいんじゃないかとか、うん、こういう展開はおかしいとかっていうのをはっきり言ってくれる役者さんってものすごくありがたいです
ね、うん、あ、なるほどね、うん、
あのまあビジネスライクでね、うん、台本渡してその通りにやってくれるっていうのも、うん、まあありがたいというかありがたいんですけども、うん、やっぱりなんかこれでいいのかなっていう、うん、自分もやっぱり迷いながらやってるから、
うん、
その話しながらやっぱりね、映画も共同作業だから、
うん、
うん、まあ、共同作業は私はあんまり好きじゃないんですけどでもやっぱりそうやって意見してくれると、あ、そうだよなって言ってやっぱりよりよくいい作品に協力してくれるっていうのはものすごくありがたいです
ね。ああ、なるほどね、はい、いや結構ね、次に出させていただく作品ね、僕ご一緒させていただいてるんですけども、
ね、はい、
僕も結構大川さんの脚本とかにいろいろうるさいことごちゃごちゃ言っちゃったかもしれないなとか思うんですけど、
あ、もうありがたいです、ね、
鬱陶しくなかったですか？
全然全然、まあ鬱陶しいと、鬱陶しいなというか、
やっぱりそうじゃん。いやね、本当に、ね、でもそういう風に言ってもらえるのは嬉しいですけどね。いや、僕どっちかっていうとね、はい、出る方の立場としては、
はい、
あんまりそういうのね、あの、うん、意見言うのってどうなんだろうっていうのがあって、あのもう作品もやっぱ監督のものだみたいな気持ちがどっかあるんで、 だからもうオーダー通りにこうやれてプラスアルファ何か出せるのがまあ俳優の仕事かなみたいな感じで思ってはいるんで、だね、そういう意見が逆にあるとすごく嬉しいなと思うんですけども、まあやっぱなかなかメジャー作品とかだとね、そういう時間もないし、僕らみたいなね、ちょい役の俳優がね、ごちゃごちゃ言う時間もないし、立場でもないしっていうのもあるんで、とにかく現場行ったらもう、あの NG を出さないようにっていうのを第一にそれを考えて、滞らせないようにっていうことを考えてやるんですけども、まあそういう監督と密になっていろいろ、ね、企画の段階から話せるっていうのがインディーズ映画のね、自主制作のいいところだったりとかしますよね。
はい、
僕結構好きなんですよね。やっぱこれ、こういうのもまたやっていくっていうのもね。はい、なるほど。まあそんな感じをね、まあ意識しながら、大川さんにもね、今後も自主制作の方も作っていっていただけたらな、なんていうふうに思うんですけども。
はい。
ね、
皆さんお金ください。
まあ、いや、本当そうですよね。ぜひ、大川さんに出資を。そして、はい、僕をまた使ってください。よろしくお願いします。
はい、返せるかどうかわかんないですけど。
とんでもないです。でですね、次はですね、はい、今ちょっと少しお話に触れたんですけども、今撮影中の次回作についてなんですけどね。
問題作ですね。
問題作。まあ、先週も言っていただいたんで、やらせって作品がもうそろそろ出来上がるっていう、はい、ところで、であと今、さらに進行中なのが、まあ、僕も出演させていただいてるですね、作品についてなんですけども、ちょっとそのことについていろいろお話をしていければなって思うんですけど、はい、これ、その次回作、具体的にというか、まあ、簡単にでもいいんですけど、はい、どんな話なのか、まあ、言える範囲でちょっと、大川さんに教えていただきたいなと思うんですけども。
は
い、
まずタイトルが、
はい、
自撮りです。
あ、自撮り。あ、タイトルは言っちゃっていいんですね。自撮りね。
自撮り。
はいはいはい。
で、前回話した、やらせ同様、フェイクドキュメンタリーの手法で、撮ってて、
はい、
前編ワンカットです。
お
冒頭のシーンからラストシーンまで、ワンカットで撮りました。
ワンカット
ね。はい。で、内容に言うと、内容について言うと、
はい、
まあ、大家さん演じてもらった、
はい、
まあ、テレビ業界で働いてるディレ
クター、はいはいはい、
まあ、もうほとんど自分の話なん
ですよ。大川さんを投影したようなね、はい。
で、彼が、うん、まあ、視察をしようっていうところから物語が始まって、
う
ん、
そうですね。はい、
で、まあ、ディレクターとして、うん、もう俺はダメだって、
うん、
生きていく自信もなくなったところで、
うん、
最後の最後に、でも、ディレクターとして何か作品を残したいということで、
うん、
自分で自分のドキュメンタリーの撮影を始めるんですよ、
うん、
でその遺言をまず撮り始めるっていうところから、うん、トップシーンから始まって、
はいはいはい、
それを撮影している時に、うん、あることが起こる、
何か起きると、
そうで、その何かが起きて、それに巻き込まれて、でカメラは止まらないまま、話がどんどん展開していって、でラストに、まあ、彼がどうなるか、
どうなるかですよね。いや、
これを、そうですね、言い口はフェイクドキュメンタリーで、まあ、自殺するところから始まるんで、まあ、ちょっと暗いなと思うんですけど、ラストはハッピーエンドです。
そうですね。
はい。
もう希望を与えるような、
そう
ですかね。
はい。
はい。いや、どういうラストなんでしょうね。僕もわかんないんですけどね。
ああ、そうですね。
いやいやいや、
前、ま、
作、あ
ね、
ですのに、はい、いや、ほんとこれね、前編ワンカットってね、長かったですね。
前編ワンカット大変ですよ。だって、
ねえ。
あと、一言で終わる、ラストで終わるっていうところで、閉じちゃったら、はい、また頭から取り
直す、ね。頭からね。
はい、
セリフがね、長くてね、これ、ね。いやいや、とんでもないです。でもね、本当覚えるのがね、セリフを覚えるのが役者の仕事の一つですからね。いや、でも、大川さんにそのオファーというかお話いただいた時にね、4月の下旬でしたけど、今回まあセリフ長いんですけど、ちょっと大丈夫ですかとか言っていただいて、いや、大丈夫ですよと覚えるのが仕事なんで、って言って見たらね、ものすごい量でね、え、これをワンカットみたいな、いうね、感じで、リハーサルもやりながらね。いや、なかなかね、大変な作品でしたけどね。
私ね、フェイクドキュメンタリーって、
うんうん、
なんで撮り始めたかっていうと、
うんうんうん、
ね、ものすごい安易な気持ちで、
はいはい、
お金かけずに、
はい、
時間もかけずに、
うんうん、
ちょっと風変わりなものが撮れるって
。
だから、役者に長いセリフ叩き込ませて、
うん、
で、カット割りも考えずに、
うん、
とりあえず喋らせて、
うんうん、
で、その喋りに合わせて、回せば、うん、ドキュメンタリーっぽく撮れるんじゃないかっていう、すごく安易な気持ちで始めたんですよね。
はい、
うん。 セリフ長いのはね、どうしてもね、なんか長くなっちゃうんですよね。それは申し訳ないなと思って。
いやいやいやいや、でもね、これ、安易な気持ちかもしれないけど、実は一番難しかったりね。もう、大変でしたよね。だから街中での撮影もね、ゲリラであったりとかね。したんでね、もうこれね、回ってるからね、カメラがね。もう人の目とか気にしてらんないですからね。もう、とにかくやりきったっていう感じですけどね。
そうですね。フェイクドキュメンタリーって、簡単で撮れそうだなと思ったら、結構難しくて。
計算しないといけないですよね。
常に、なんでこのシーンでカメラ回ってんだっていう、要するにカメラが現場で回ってるっていうことが全て前提になっているから、例えば殺人のシーンでカメラが平然と回ってるって不自然じゃないですか。
確かに。
だからなんで、人殺しが目の前で行われてて、カメラが回ってるのかって、必然性を常に考えていかなきゃいけないですね。例えばなんかそのカメラマンが、その殺人をしてる方と共犯で、なんかスナックビデオを撮ってるとか、もしくはその殺人者に撮影を強要されてるとかって、何らかのシチュエーションを考えないと、それをね、いちいち考えていかないと、そこをね、怠ると、途端にね、劇映画っぽくなっちゃうんですよね。
そうですよね。
そう、それで途端になんかこう、リアリティがなくなっちゃうとかっていうんで、意外にめんどくさい。でそこが多分あんまりやってる人がいないのが理由なのかなっていうのはちょっと今私は思ってますね。
本当そうですね。僕も演じ、これ出させていただいて本当そういった形で考えていくっていうのは初めての経験だったんで、いや本当ね、まあ、勉強になったっていうと安易な言い方かもしれないんですけど楽しかったですもん、初めての経験で。もうね、実は先日クランクアップねしたばっかりで ね、
はい、
もうあとはもう大川さんのこれから戦いだっていう感じで僕はね上がりを待ってるだけなので、キラクラたちもなんですけども、
はい、
これ実はね、真柳美奈さんっていうね、女優さんに出ていただいて、で、美奈ちゃんは実はね、僕がもう、この業界というか俳優始めたのが22、23ぐらいの時で、最初やっぱインディーズ映画ばっか出てたんですけども、そこで知り合った時からの仲間の女優さんなんですよ。で、もう彼女ももう、まあもちろんプロの第一線の現場とかやりながら、もうインディーズ映画も出ててっていう感じで、で、お母さんからまあどうしても女優さんで演技のちゃんとできる人で、メインの役どころの人が一人どうしても最後に出演してもらいたい人が必要だっていうことで、誰かね、紹介してくれませんかって大川さんに言われて、それでね、みなちゃんにちょっと声かけさせていただいたっていうね、ことなんですけどね。
まあ、演技うまかったですね。
さすがですよね。
俳優さんってすごいなと思うのは、なんで泣けるんだろうっていう。
そこね。
どうやって気持ちをこう、そこまで高めて、こう、涙腺を震わすのかなっていう、なんか、そういう、訓練とかってのあるんですかね。
訓練。いや、僕も泣く演技ってすごく苦手な方なんですよ。だからもう難しいなと思うんですけどね。でもなんか理想は多分その脚本の中の本当役に入ることが理想なんだと思うんですけど、僕はもうどっちかっていうとこの脚本の中の役を自分に近しい人だとか近しいその境遇にもう反映させて気持ちを入れるようにはしてますけどね。なんで、まあ、美奈ちゃんとの今回の関係性、まあ、僕の役との関係性が、実際の自分ではどういう関係性なのかっていう、まあ、実際の人とに合わせてっていうか、だから今回ディレクター、まあ、映像業界のディレクターっていう、まあ、設定でもうディレクターにうまくなれなくて自殺しようって思い立っちゃった主役ですけど、それを自分の俳優って立場に置き換えて、もう俳優としてどうしようもできないからまた死ぬしかないと思いつめたようにちょっと考えてやろうかなっていう、部分とかですね。だからそのどういうアプローチかって多分俳優によって全然違うとは思うんですけどね。まあその辺ね、ほんと美奈ちゃんにも僕も聞いてみたいなと思いますけどね。
実体験に ね、重ね合わせるっていうのはね。なるほどね。
だそれ正しいかどうかわからないですけども。
本当に人の気持ちを扱う商売ですよね。
本当、だから本当に自分で俳優ってやってて思うんですけど、おかしなことをなんか やっちゃってるなと思いますよ。何なんだろう俳優ってって思いますもん。もう冷静になると。
俳優って何だろう。
そうなんですよ。もう、だってね、違う人を一生懸命もう真面目腐ってやってるわけじゃないですか、カメラの前で。でもそれにすごくもう、命をかけてじゃないですか、一生懸命やってる仕事だから。何なんだろう、だから本当に自分でやってて根気なんですけども滑稽だななんてね思うところもあって、でそれをね切り取って撮ってる監督もまた滑稽だなみたいなね、でその一つのことにみんな一生懸命になってるから、映画とかもドラマとかってもう
面白いなって、私の好きなドキュメンタリーの監督が言ってたんですけど、 人間とは何かっていう質問に対して、う
んはいはい、
人間とはコメディだっていう答えですよね。なんだろう、人間って滑稽な生き物だっていう、
うん、
なんかそのね、一生懸命やってる姿も、うん、悲しんでる姿も、うん、全部その傍から見たら滑稽にしか見えないんで、
うん、
なんかそれが本質なのかなっていう。
ああ、うん、それ深いですね。
人間はなんか滑稽な生き物だっていうのね、
うん、
ちょっと、うん、そうですね、ちょっと俺もなんか深いなと思って、
うんうん、ああなるほどね。
ドキュメンタリーもね見ててよくあるんですよ、あの、うん、その被写体がなんか一生懸命やってるんだけど、
うん、
そのスクリーンで見てると、
うんうん、
あの意外に笑えるみたいな、
ね、あ
笑わせてはいないんだけど、
うん、
なんか笑っちゃうみたいな、
あ
これが人間なんだなっていうね。だからさっきあのテレクラキャノンボールの話もしたけど、
うん、
なんかね、すんごいバカバカしいことやってるなと思いつつも、うんうん、それに笑っちゃうっていうのは、
うん、
やっぱりなんかこう人間のなんか人間っていうのは滑稽な生き物なんだって本質をやっぱり描いてるから、
うん、
そこに共感してやっぱり笑えるつつも、
うんうん、
なんかこうすごくこう共感できるようなものなのかなっていうのはね。
なるほどね。やっぱ人間ってあれですかね、あの沈んだままではいられないっていうのがあるんですかね。その沈んだところにもどこか笑いようじゃないですけども、うん、最後はこう持ち上げないといけないのがあるのかなっていう本質的な部分で、
うん、
なんかもうそういう深刻なシーンなのに笑っちゃうなんかもう、なんか、うん、何らかのそのユーモア的な部分を入れないと、うん、なんかいけない生き物なのかなっていうのをちょっと今の話から感じたりもしたんですけどね、なるほどね。なんかもう本当ね、あのいろいろね、監督と俳優って立場で話し合うと話が尽きない感じですけどね、はい、いや本当にね、もうそんなこともまたお話しつつもね、またねちょっとこれ大川さんにはぜひ来ていただきたいなって感じでね、はい、もうしますけどね、はい、まあ本当ということでですね、本当2週にわたってまあ映像ディレクター大川明宏さんをお招きしてお送りしましたがね、本当皆様いかがでしたでしょうか。なんかちょっとマニアックな路線に行っちゃった感もね若干あるんですけどね、まあ僕予想外の展開で、
いやーね、
マニアックでね、でもちょっといろいろね、映像業界の裏側とか聞けたりとかね、皆さんも面白いかなと思うところあったんじゃないですかね。まあぜひね、本当語り尽くせないところもあったんで、またぜひね、こちら来ていただけたらなとか思いますんで、はい、
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします、はい、岡さん、で、もう、なんか感想とかね、最後にお伺いできたら、出てみてっていうね。
そうですね。ちょっと前回も言ったんだけど、うん、やっぱり人と喋るって大事だな。
あー、なるほどね。
ね、こんなに、まあ、ちょっとね、前回と同じになっちゃうかな。うん、こんなにね、自分のこと喋ったのって、うん、東京に来て初めてなんですよ。
なんかそれずっと引きこもりしてたみたいな人だよね。
ね、
コメントじゃん、もう。
引きこもりですよ。会社行って。ただ誰とも喋らないし、家に帰ってくれば家族いないから誰とも喋らないし、
いや本当ね、このラジオが大川さんのね、はい、世の中の復帰のいいきっかけになるわなっていう感じですけどね、
はい、はい、すごいいいリハビリをさせていただいたと思います。
とんでもないです、ありがとうございます、
はい、
ぜひですね、私大江明宏も出演する大川明宏監督の次回作自撮り、こちらの方もですね、ぜひよろしくお願いできればなと思います、はい、でこれ予告編とかをね、近々アップする予定だったりとかするんですよね。
そうですね。ちょっと、まあ、30秒ぐらいの、何これっていうような感じの、ものをちょっと作って、
はい、
で、まあ、本編の方をちょっと皆さん興味持っていただけたらなと
思います。そうですね。
いますんで。
出来上がった後はどっかで見れたりするんですか、これは。
そうですね。ちょっとだからどういうふうに見せようかなっていう戦略をいろいろ考えてて、
はい、
まあ、だから例えば、YouTube で1週間限定で公開して、
はい、
なんかこうプレミア感を持たせた方が、
はい、
ちょっとやっぱりみんな見てくれるかなと思ってて、であとやっぱり箔をつけたいんで、出せるコンテストとか映画祭はもう片っ端から出していこうかなと、
楽しみですね、
考えているんで、
じゃあ僕もちょっと舞台挨拶に行けるように、
はい、
今から自分磨きをしておきます、トレーニングして、はい、よろしくお願いします。ぜひもう差し当たりや予告編ね、YouTube とかで見れるんですかね。
はい、そうですね。
ぜひ自撮りと、はい、ローマ字で、これも自撮りですよね。
そうですね。ローマ字で。はい。はい、自撮りで。一応海外の出品も考えてるんで。
お、
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、ぜひ皆さんこちらの方もよろしくお願いいたします。
は
い、
ちなみに R 指定です。
R 指定。
はい。よろしくお
願いします。R18 です。R18 でよろしくお願いします。
はい。嘘です。
はい。 ということで、2週にわたって大川明宏さんゲストとしてねお越しいただきましたが、いかがでしたでしょうか。で本当にもうありがとうございました大川さん、またぜひねいらしていただければと思いますけども、本当ね今も言ったんですけども、大川明宏さんの今後の活躍とね、監督としての作品いろいろね皆さんに応援していただけたらなと思いますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それとあと次回作の自撮りの方を皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、来週もまた皆さん、お会いできればと思います。本日のゲストは大川明宏さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ皆さんバイバーイ。
バイバーイ。みんなお金ください。
希望の卵ラジオは俳優大谷明宏と応援してくれるみんなで作っていくラジオです。